世の中全部種にしよう。
種ラジ。
最近僕はあれなんですよ、映画の東宝シネマズのフリーパスっていうのを使ってまして、
はい、
もう映画が一応見放題になってるんですよ、東宝シネマズのね、
うん、
もうだからそのなんて言うんだろう、格変状態というかマリオのスター状態で、うん、本当こう映画を毎日のように隙間が空けば映画を見るみたいな生活を送ってるんですけど、
そうなんだ、
結構生活体力とかね、疲れがやばいなっていうのはね、如実に出ておりまして、
うん、どの辺が疲れるんですか？
ん？
いやまあね、一般的に映画ってこう座って見れる娯楽ですから、
ああ
汗かくとかってことじゃないじゃないですか。
そうですね、動き回ってってとかじゃないですよね。
例えばその眠る時間を削ってみたいなことなのか。
あ、そこもあります。はい。
あとはその、
さらに、うん、
はい、映画館に行くだけでも ね結構大変っちゃ大変ですよね。
そうですね、移動もあるし、うん、結構間見てくと、はい、実はあれフリーパスって使ったことあります？東宝シネマズの。
いやないですね。
あれって、まあ、途中から仕組みは変わったんですけど、事前予約はできないんですよ、はい。
おお、なるほど。
ネット予約はできなくって、当日、受付に行かないと、チケットが取れないプラス、
うん、
枠があるんですよ、ある一定の枠。例えば、200席ぐらいあったとして、うん、そのフリーパスを使えるのは10席ぐらいしかないとか。
正式にはフリーパスだけど、はい、もうその枠の中に入らなかったらじゃあ見れないってことだ。
そうなんです、そうなんです。6ポイントで無料っていうのと、あとフリーパスっていうのの合わせた数っていうのが枠が決まってるんですよ、10とか20とか。まあそこって観客にとっては分かんなくて、うん、一応その東宝シネマズのサイト上、チケット予約のサイト上では6ポイントとフリーパスが使えるのは、この使える席はまだ残ってますっていう表示に変えることはできたりするんですけど、それを逐一確認しなきゃいけなくって、うん、でそれで行ける時間を考えていくと、意外とこう平日の夜遅い時間になったりとか、9時スタートとか9時半スタートとかになったりとか。
ああ、なるほど。じゃあまあ いつでも行けるとはいえ結構限定されてはいるんだ。
そうなんです、そうなんです。なのでもう行くときは朝早く行ってチケットを押さえて仕事して、うん、夜それ見に行くみたいなことをやっているような生活を送っていたらもう大変ですわ。
まあだけど私としてはですね、
はい、
映画に行ってっていうさ、その気持ちっていうんですか、まあ、これはもう慣れてる人はいいんでしょうけど、
はい、
なんかこう映画見てさ、なんかいろいろ心の、うん、もう移り模様っていうんですか、なんかああうーっていう感情のままに、
はい、
仕事したり、まあ、さらに言うなら、うん、もう一回映画見るみたいなことっていうのは結構大変、うん、っていうか、うん、それっていいかなとかって思っちゃうんだよね。
なんか映画ってそうなんですよ、ある種一人そんなに映画を見ない人にとってはある種の癒しだったりとか、晴れの場っていうか喜びの場だったりすると思うんですけど、
うん、
結構こう毎日のように見てるとある種のねタスク意識が出てきてしまって、これはなんか誰も幸せにしてない感じがするなっていうと、まあもちろん面白いんですけどね、一つの、うん、今本当にかかってる映画が面白いもの、面白そうなものが多すぎて、
うん、
それこそスケジュールを調整するのが大変なくらいなんですけど、うん、
先週何本見たんですか、じゃあ結局。
先週は、1、2、3、4、5本かな？
ほう、日に1本。
プラス、下北沢映画祭って、まあ、全然東宝シネマズなんて関係ないコンペティションで、昼から夜までずっと見るっていうのもあったりするので、
はい、
プラス、今、ジョーカーがね、見たじゃないですか、池田さんも。
はい。
でジョーカー見たらその過去作マーティン・スコセッシとかの過去作とか見なきゃなっつってキングオブコメディとかタクシードライバーとか、はい、そういうものに手を出し始めていくと
あうちで見たりとかね
あそうそう DVD でね借りてきてみたりと
かそうかそれも加えたらどうなもうじゃあ10本以上
7、8本ぐらいですかねそうですね
はあ毎日1本ずつまあまあでも実際には2本とか見てるわけだもんな
でもこの前僕セブンルールっていう番組を入手したら、
うん、
結構ベテランの振付師の方昔一風堂あの一風堂じゃないわあのギバちゃんとか相川翔とかが、うん、
一世風靡セピア
一世風靡セピアの振付してる方は1日2本見てるって言ったんでうわーやっぱもうもうガチの人は違えわって思ったんですけど
まあ
それでも僕仕事にしてないけどそんなね数見てるってなんだろうなっていうのはちょっといろいろ思いつつでもとは言いつつこう、うん、もう来月の頭までなんでこのまま突っ走ってもう気候的にはね秋という季節はほぼなくなりつつありますけど、
うん、
もう個人的な文化の秋は満喫しようかななんてこと思ってますけど池田さんもちなみに英語を見てるんですか最近はジョーカー以外
すごいすごい展開いやそうねいやあんまりうちでキャプテンマーベルを見ましたよ
おお、うん、キャプテンマーベルっていうのは最近の MCU のやつですよね
そうそうそうそうあれがなんか見てなかったからまあ、
はい、
ちょっと時間もあるし見るかなと思って見たりはしたかな
MCU のミッシングピースというか抜けてる穴を
もうだけどそれはもうかん、ね、1000% 娯楽ではあるんですけど
まあまあまあいろんな要素あると思いますけどねあの作品は
そうだからねなんかこう視点っていうのをどうしたもんかなっていうのはちょっと思いますよね
視点
映画ってやっぱこういろんな要素がいっぱい詰め込まれてるから、
うん、
でしかもそれを正しく受け止められるかっていうさそういう心配ももちろんあったりするわけですけど、
うんうんうんうん、
この文化的コードを知らないと拾えないこととかもあったりしてうむむって思うこともあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱその何役者さんの演技って言ったってもこれもいろいろあるし例えば脚本とか世界観とか、はいところがその女性監督なんか2人監督がいて片方は女性 でその MCU っていう世界観の中において女性監督っていうのは初めてらしいよね確かね
MCU はそうですね DC とかで先にやってましたけど、うん、はい
でだからそういう視点でどういうことなんだとかあとその筋上で考えていくとまあ別にいいと思う喋っちゃいますけどその、うん、まあ主人公っていうのは登場スタート時点からずっと能力持ったままなんだよねだから覚醒するってよりかは、まあ、まあ覚醒はするんだけど、うん、その別に新たに能力を手に入れるとかじゃなくてずっと持ってるのをどうすんだみたいな話だから、
ね、いかに解放するみたいなことですね
そうそうこれって一体何なんだろうかみたいな問いかけだとか、
はいはい、
こうまあ切り口といえば切り口なんですけど、まあ、なんか僕が何を見たいかってことによって結構その得られる情報が違うもんだから、
うんうんうん、
こうキャプテンマーベルを見ててなんかあそうかそういうこういう風に見る見方もあんのかなとかいろいろこうモヤモヤしながら見たりはしたんですけど、
うんうんうん
うん、だからね別に職業ではないんですけどなんかやっぱり自分なりの視点を持って見るようにしないと、なんか味付けがまあ濃いじゃないですか。もうドガンバン、ビヒョンバーンみたいな感じの映画も多いし、はいはい、だからね、なんかそういう自分なりの視点を持ってないとなかなかこう丁寧に映画を見るっていうのは大変だなと思いながら、まあグース可愛いみたいな気持ちで見てましたけど。
まああれですかねマーティン・スコセッシに MCU っていうのは映画じゃないっていう風に最近言われたばっかりの中で言うとでもなんて言うんだろうなその、まあ、もちろんねマーティン・スコセッシとかの時代の映画と比べるとだいぶその作り方も見せ方も違うのかななんてことは思いますけどそこからね僕今おっしゃった通りその見方とか僕たちが何をそこから感じるのかっていう観客側のね、感覚によってそれが映画なのか映画でないのかっていうことが決まっていけばなとは僕は思ってるんでなんかもうもっと もっといろんなの見たいですね、うん、DC もこうジョーカー成功してちょっと前のアクアマンとかそこら辺がいい感じになってるっていう流れとか考えるとよりなんだろうチャレンジングなあのキャスティングとかスタッフィングとかを期待したいなと思うしもっと攻めたテーマを、うん、扱ってそのねあの今回のジョーカーはそもそもはあのああいう映画を作りたくてジョーカーっていうものをある種その金が集まるようにあの制作サイドにある程度のお金が集まるようにトッド・フィリップスはジョーカーっていう題材を扱ったみたいな話ありましたけどそういうねあの作りたい作品のために今あるその人気フォーマットみたいなものを利用するっていうのも面白いななんてことを思ったりとかしますけど、
ね、マーケティングみたいなね、うん、そういう風な話も持ってきたりだ、うんまあ、ただ個人的に思うのはそのあんまり作り手の謎解きをなんかこう必死に追いかけていくっていうのはなんか俺はなんか映画いっぱい見るじゃないですかとにかく映画もテレビも、はいはい、ものすごくいっぱい見るから、うん、もちろんそのね倉本壮が、安らぎの時道に、はいはいかけてる思いっていうのをいろいろ受け止めたい気持ちはあるんですけど、
はい、
なんかそれはもう、勝手にしてみたいな感じがあってこっちが拾えたこととか、ね、こっちが間違ってもいいけど拾っちゃったことを大事にしたいというか、
うんうんうん、
なんかそうしないとこう、ね、答え合わせをして、ね、間違えたら何、うん、俺が悪いのみたいななんかそういう不毛なこととかさ正しさみたいなことを基準に考えていくと、うん、まあそれはそういう楽しみ方もあるんでしょうけど全然不自由極まりないし
そうそうそうだから、うん、その作り手サイドは観客をそこまで意識せず自分たちの作りたいものを作っていいし観客サイドも作り手サイドのことを意識せずに作品にそのまま向き合って感じたことを受け取ればいいで受け取れなかったっていうかそのこういうところがあったんだっていう監督の意図を知って自分との意見との参照することっていうのはいいことかなっては思うんですけどね
まあね、なかなかそこまで丁寧に見てらんないよとかいやだってさもう最近はもちろんいいことですよツイッターとかね、はい、別な動画だとか、テレビのインタビューだとかドキュメントだとか本当にいろいろあるから
そうですね、
いやこれこぼしてたわみたいな話とか言い出したら、うんまあ、それこそ MC はそれ丸ごとコンテンツにしてるってことじゃんうわあの作品見てなかったわみたいな
うんうんうん、
知らねえよってことじゃん。そんなもの。
抜けてることによる飢餓感、そうですね、煽るみたいなことは間違いなくあるでしょうね、う
ん
まあ、そうそう。
だからパズルのピースを埋めることの方の楽しさみたいなのに、なんか主従が逆転してるっていうのは、まあ、別にそれはそれでいいんですけど、うん、まあね、こっちがやっぱりリーダーっていう気持ちでいないとなと思いますが、
うんうんうん。見方としてはそうですね。
ね、まあだけど俺も映画ね見たいなと思いつつなかなかね気持ちが追いつかないよね
今おすすめは真実イエスタデイ、うん、空の青さを知る人よ、
うん、
とはまああいにくらいの中友塾とかまだやってんのかなやってたらはいおすすめですよう
ん、見たいな真実はまあちょっと言えないでしょうけど二言ぐらいで言うと
真実は僕はだから感動したのは是枝監督っていう、監督の作り方というか作品の作家性というか何て言うんだろうなあそこの作家彼の作品だからこそ流れているその空気感みたいなものがフランスを舞台にしてカトリーヌ・ドニョムとジュリエット・ビノシュとイーサン・ホークを使ってもああ作れるんだなっていう全く演技に不自然なところもないし子役の演技は相変わらずうまいしとかっていうのを持っていけるっていうその日本における彼の作品と比較してみるのも面白い上にいい作品としてもその親子間の行き違いの話あるあると思いながら実は母親の方が抱えていたその思いみたいなものとかを考えるとグッと来てしまうみたいなね物語としても面白いしその作品としての比較としても面白いし僕まだ見に行けてないですけど吹き替え版もあるそうなんで吹き替え版これになるとどうなるのだろうなっていうワクワク感も今のところあったりします、
うん、 ね、吹き替え版といえばシティハンターもありますけど、まあまあ気になるところですよね。
ん、はい
はい。ちょっと一個だけいいですか、はい、全く関係ない話っぽく聞こえると思うんですけど、
うん、
ネタパレって番組があるじゃないですか、テレビで。
はいはいはい、ネタをするね、フジテレビの
ネタパレの中で、
はい、
徳原旅行っていう一人でやってる芸人さんがいて、
はいはいはいはい、
魔石芸能らしいんですけど、
はい、
でこの人がまあなんかその、まあ客席がまあなんか画面なんだと思うんだけど、それをに向かってこうまあ喋りかけるみたいなネタなんですよ。で、あ、まあまあそこそこ面白くて、おおすごいなと思ってて、それ受けてバカリズムがコメントしてて、
はいはい、
なんかその喋ってるかな、その画面の中に何が映ってるかを作りたくなっちゃいますねってことを言ってて、でまあそれはまあ普通に足し算で言えば自然なことなんだけど、見せないっていうまあ方法論っていうのもあって、それをまああえてやってるわけだと思うんですけど、なんかそのそれがなんかこうなんていうかな、だからまあ観客が考える余地なわけじゃん、それって想像しなくちゃいけない余地っていうか、でそれを作っちゃうか作っちゃわないかっていう線引きっていうのがすごく難しいことなんだと思うんですよ、きっと。だってね、作ってリッチなものできるとか、まあ、それはまたそれで別で面白いものが作れたらいいんだけど、それを観客に任せること、それはそれでなんか魅力的な気もまあするんですけど、そのなんか何どっちがいいっていう話ではないんだけど、そこら辺を例えばネタ作りをするとか映画作りとか小説とかでもそうだけど、描いちゃう描かないみたいな、観客に任せる任せないっていうのが一つのなんかラインとしてあって、そういうことに例えば作り手ってこう、選択したり悩んだりすることがあるんだろうなってことをポロッと一言言ってただけなんですけど、あーなんかそういう見せる見せないっていうだけでもすごく悩ましいことなんだろうなっていうのを想像したっていう話でした。はい、以上。
でもまあさっきの話と通じるような話ではありますね。
なんかね、あのまあ映画でもね、すごく原点に立ち戻ったら、人間がちょっと二人並んで喋り合ってるだけでもめちゃくちゃ映画的っていうシーンあるじゃないですか。
瀬戸内海とかそうですよね、全部話してますよね、あれね。
もうそれをなんか脚色演出キャラクター、あと CG です、背景も全部作り込んでいくと、なんかどんどんその映画的っていう要素が分かりにくくなっちゃって、だから多分映画的な要素がめちゃくちゃ詰まってるはずなのに、なんかあまりにも当たり前すぎて僕らが理解できなくなっちゃうみたいな、だから僕らが自覚しなくてもその世界がすでにあり得る、存在しちゃうみたいなことを、なんかまあいいんだけど、なんとなく観客の楽しみ奪ってる感じがちょっとあるのかなみたいなね。作った方が本当はいいような気がしちゃうんだけど、実は作んない方が観客が映画的視点が自分で自意識できるみたいな、あこれ俺これを見てんだなっていうのが分かるみたいな、なんかそういうところの駆け引きがあるんだろうなとちょっとね思ったりもします、ね、
そこら辺意識的に作ってるっておっしゃってたのは、あの、池田さんも見てたと思いますけど、あの深田浩二監督のね作品とかはそこら辺は意識的にやってるって話をしましたね。
まだきっとね、そのフランス映画とかさ、なんかその日本映画邦画の渋い映画が好きみたいな人たちはそういう観点があったりするんだろうね、なんとなくだけど。はい、さあ余計な話も含めて、しましたが、
はい、じゃあそんな感じで今回も行きましょうかね、はい、タネラジ、今週もいろいろと話していきますのでよろしくお願いしますということで、はい、お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジよろしくお願いします。